まあ、それでいよいよ文化祭が近づいてきたとか、文化祭当日にいきなりカットが変わるんですけど、
そうですね、そうだね、ちょっとその前にいいですか、はい、あのさっきあの UFO 学園の秘密見てきましたってツイートしたんですよ、
はい、
あのさっきあの休み中にですねツイッターチェックしたらですね、うん、あなたは素晴らしい人ですっていう知らない人からこうメンションが来まして、
はい、
であの、UFO 学園宣伝部の方からお気に入りを入れられました。
あ、ハボられました。俺も
ツイートしよう。羨ましい。
俺もやろう。絶対このラジオ中に帰ってくると思います。
ねえ、こんなフラチなラジオを撮ってるともつゆ知らず。
っていうか、だから、あの、申し訳ないんですけど、全部ネタバレしますから。
ええ、
毎回の僕たちのハッピーサイエンスフィルム表、
ねね、うん、ネタバレ前提です、これは。ね。
ただ、まあ、見に行くなってわけじゃなくて、
うん、
見てくださいあので。僕たちもちゃんとお金払って見てるんで、
うん、
もちろんね、学会の運営資金にも当てられてるん
で、そうです、
ね、
当てられてますよ。
けど、まあ、ただ、だから、あの、あんまり最後の方まで聞きたくない人は、これぐらいにしといた方がいいかもしれないです。
そうだね、
いよいよ文化祭が近づいてくる、これ最後の最後まで言いますからね。
そうですね、
こっから行く、
もうスタッフロールも全部言いますから
ね、全部スタッフロールまで、ね、面白いですからね、
はい、一番の見どころと言っても過言ではない、うん、スタッフロールまでちゃんと説明するので、ね、じゃあね、文化祭から行きましょうか、
はい、文化祭で
文化祭の話なんですね、あとは、
う
ん、
後半は、そうそうそう、文化祭のあった日だよね、
1日目2日目とかですよね、うん、でそういうの文化祭でドラマ全部進行するという大事な日なのに一切前振りなく文化祭になりますから、
うん、
もうちょっとで文化祭だねとかそういう前振りがありゃいいのに、
なく
自分たちの青春すべてぶつけようねみたいな、
ビューティフルドリーマってないんですよ、
そうそうあっさり始まるんですよ、
うん、あっさりだったな、
軽音とかみたいにね、思わせぶりな感じでもないんですよ、そう、
あの終わらない終わらない方がいいっちゃうじゃないの、終わってもいいですっていう、う
ん、盛り上がりを持ってきてないんだよね、
うん、そうそう
そう、開催日に
一言も文化祭の話してないのにいきなり後半第1カット目から文化祭始まって、
う
ん、あれあれあれ夏休み終わり、あ、文化祭、
うん、だからパンフ見て文化祭の、あの、その出し物だって思ってなかったですからね、なんか言ってたじゃないですか、うん、その
自由研究の、ね、
自由研究の発表っていうのが文化祭って思ってました、
うん、思ってなかった、
思ってなかったでしょ、う
ん、普通にカリキュラムの一つとしてなんか適当なタイミングで発表するもんだと思ったら、
おかしな学校だなと思ったら文化祭だったんですよ、
うん、でまあ文化祭初日ですよ、
うん、
それまであまり研究してた様子はなかったんだけど、まあ、とはいえアブダクションされた人が2人もいるし、
うん、
でまあね、ビデオ映像の証拠もあるの、
あ、まあそういう、ね、そういうことでしょうね、はい、あるから
それも使えるなと僕は思ったんですけど、まあ、結論から言うとそれは一切出てこないんですけど、うん、忘れてる、みんな忘れてるのよビデオカメラ撮ってたことをだし、まあ、あとなんかいろいろね、あのちゃんと凝った作りを、まあ、
そうそうそう、まあ、言ってみれば英介君がパワーポイントで発表用の資料をたくさん作ったのね、
うんうん、
なんなら効果音も入れて頑張ったんだよ。
効果音入れて何なんですかね。パワポじゃないですよね。
パワポで、じゃあ次、じゃじゃーんみたいな、
うん。ファイナルカットとか使って、
ね。あ、凝ってるね。
そう、やだな、そんな発表会。
どんな効果音入れたんだろうな。うん、
ね、
まあだからそれこそ平くんの動画も入ってたのかな。
って思うよね。
うん、でまあ、入ってなきゃおかしいよね、あの流れで言
う
と。
うん
うん
まあ、触れてないだけで ね、まあ、多分裏設定として入ってるんでしょう、
うん、
でいろいろ研究本とかもねちゃんと読んでましたもんね、うん、大川隆法超エリア51もちゃんと読んでたし付箋貼って、
うん、
マーカーで線引いて、
そうそう、宇宙研究、宇宙人研究たくさんみんなでレポートまとめてたよ、うん、
あの引用が、あの偏りすぎてるっていう
でもそんなに一生懸命まとめたレポートが発表会の直前になって、
そう、何者かに盗まれてしまう、
データが消去されて
しまった、バックアップもなくなってるんですよ、
いきなりエースケが泣きそうな顔で、
うん、
パソコン昨日の夜は整理した時あったんだけど今朝起きたら全データ消去されてた、
うん、
おかしい、そんなはずないよ、
うん、
いやでもしょうがない
やるしかない
やるしかないっていう、いやもう無理だよ、そんな発表なんかも絶対無理だってって、うん、もう今回諦めようってみんな言うんだけど、うん、レイはいやや
る、
うん、大丈夫、 俺に策があるみたいな感じで。
なんだってねって、策があるのかって、ね。
俺任せろ、うん。やってみせる。ドドーン。
パワポなしでも、つ、うん、でも本当にパワポなしでやりましたからね。
ざわざわ、体育館が、ね、行動がざわざわ。
やらない方がいいような内容だったけど。
で結局策なかったんですよ。
皆さん聞いてください。宇宙人はいますもうとんでもなくいますなんつって。証拠はないけどって、
うん。資料も全部なくなりました。証拠もないです、ええ。でも信じてください。宇宙人はいます。
とんでもないことになっているんです。ってね、みんな今日嘲笑するんですね。うん、やだクスクスなんつって。
僕も宇宙人でよーって。
いた。
幸福の科学学園のねモブの人たちが熱演で。
うん、そうそう、まあバカにするっていうかまあ当たり前ですけどね。ねいきなり発表会っつってみんなね進化論とか話してるんですよ。そうそうそう他の人たちは。うんもうちょっとちゃんとした学術的なこと
そう
そ
う、
まあ、高校生なりに頑張ってやってるのに、うん、資料も何もなくいきなり宇宙人はいますって天津さえこの学園内にも悪い宇宙人はいるんですって、はい、いうことをいきなり、ね、言い出したら皆さんどうですかそう高校生の時そうそう、そんな場面に出くわしたら、
もう失笑ですよ、
困ったなってそう
悪いのはレイ君ですよね。どう考え
ても。どう考えてもレイ君。
現実でもね、アニメのフィクションとかでもそういうシーン超苦手で、
うん、
もうこのシーンちょっと辛かった
よ。突飛なことして何か切り抜けるシーン
ですよ。突飛なことして、それがすごい恥ずかしいのに、うん、俺からしたら、
うん、
なんかすごい堂々とやるシーンってもう俺ダメです、うん、
辛いよね、うん。
ちょっと良きことみたいな感じで描いてもいるしね。
うん、そうそうそうそうそう。
おかしいだって。でもこっちとしてはもう完全に、
うん。
レイ君の方が悪いっていう視点だから何の共感もできない
そうそうもうちゃもうさあもう君ももうすぐ大人なんだからいやもうなんかちょっとあの資料流れちゃいましたへって言うぐらいいいなよって
ていうかまあ本当にみんなの言う通り見送った方がはるかに良かったですよ
はるかに良かった
そう
作ねえのかって
でもなんかそういうこう無鉄砲な感じってのをヤギは気に入ったのかもしれない
そうですね。
ヤギ型宇宙人。
その後あれだよね、うん、見るに見かねた校長先生が
止めなさいってね。
そうそうそう。
比較的なことをね、うん、何の論拠もなしに言うのはやめなさいって、うん、まあ超真っ当な意
見。超すごい適切なフォローだよね。校長先生の。
そう助け舟だよ。
むしろね。
大人として、
ね。そうそう。だからツッコミが入らないと、うん、もっといたたまれないから、
うん、
全然校長はいい。
いいよ。教育者として当然の
フォロー。うん。
これね、放置してたっていいんだから。
そう。
本当は。
放置してね、あの、
傷口広げ
てた、ね。壇上のレイ君をね、ニヤニヤ見つめてたらね、これもう10年ぐらい立ち直れないですよ。
後で思い出した時とか。
そうそう、
あーってなる。
社会人になった時とか。だいたいお風呂入ってると思い出すんですよ。
そうそうそう。
いや、死ね、俺死ね。
俺よーって、ぐらぐらぐらってなるんですから。うんだから、校長はすごい教育者として素晴らしい、
うん、全然ナイスフォローなんですけど、
うん
なんかそれで
食ってかかる
レイヤー揉めて
、うん
ま、何分かってないあんた黙ってろみたいな感じでやってるうちにいきなりパッと
友達だってねアブダクションされたんですよって、うん、はるちゃんと、
ええ、
平君ですよってうわーって言わないでって
あれ名前出すの超 KY でしたよ
ねこうしたらさなんかあのなんか青い照明が当たるんだよね
そう、うん、なんか一見真っ暗になってね、
うん、
青いスポットライトみたいなのがパー
って、
う
ん、レイ君と校長に当たって、うん、あって
アンナちゃんが
アンナちゃんがあれは UFO の光よってあもうあこいつ頭がおかしくなってる
こいつらもう
みんな窓の外見て
って見てって
UFO 来たわよー
っていう
はやーいたたまれない
いたいって思ったら本当に UFO の牽引ビームでレイ君と校長の体がふわりと浮かんで
校長ってこれまでほとんど描写なかったんですよ、うん、あいつらの自由研究のテーマはそぐわないからやめろっていうワンカットぐらいあったぐらいで、
うんうん、警鐘を鳴らしたぐらいだよ
でだから全然メインキャラでもなんでもないんですけど、
うん、
突然そんな脇役も脇役の校長と主人公のレイ君が一緒に UFO にさらわれるっていう、う
ん、さらわれるんだよ
ここもうびっくりしましたよ校長かよって
思ったその展開は読めなかった
衝撃の展開だったな
やっぱりこうなんでその創作物って、ね、やっぱあの読者とかね、視聴者を裏切る、こう、意外性みたいなのが必要ですよね。
うん、
で、そこが校長だったんだね。
そう、めっちゃくそ裏切ってた。
校長も一緒に浮かぶと思ってないだろう、みたいな。
で、パーってなって、あ、いい宇宙人なのか悪い宇宙人の UFO をどっちにさらわれたんだろうと思ったら、まあまあ、 見た目のね、その、うん、舞台美術的にいい感じの UFO だったんで、
そうそう、
ああいう宇宙人だろうなって、
そう、
綺麗、綺麗な
金色でね、そうそう
ちょっとギリシャっぽい感じとかがリュウホちゃんの好きな感じですよね、うん、
あのカラーリングが好きな色だよね、
うん、好きだね、本当あの
建物もあんな色してるもんね、
うん、あのそうね、パルテノン神殿っぽいのとかね、そうそうそう、うん、で校長とレイ君がわわわわってなんださらわれちゃったみたいなふうに慌てたら、うん、すごい巨大なヤギ、うん、かっこいい服着た
かっこいい服着たヤギで、
あのあれ何なんですかね、宇宙連合の
コスチューム
なのかね、うん、の月面基地の司令官ぐらいの立場、
うん、偉そうだった、うん、確かに。
で今パンフレット見てるんですけど、うん、結構この後も出てくるメインキャラの一人なのに名前ないんですよね、
ヤギ型宇宙人です、
ね、
でそ の, あの次に出てくるその、金髪の美女って言われてる
平君がさら、あ、平君がさらわれた、
さらわれた方なんですけど、こいつは名前ついてるんですよね、インカールって、
うん、髪の毛はカールしてるからですかね、
なんだこの差はっていう、うん、
だから金星人的なやつだよね、
うん、
そうだね、
ハッピーサイエンスフィルムマニアに言わせると、
うん、はいはいはいはい、
ベガ星人とか金星人、
うん、ね、金星から持ってきたっていう歴史があるんですよ、
うん、
あのすげえ金星が発達して、
はい、
でそこから入植って形で
地球に来たの、
地球に来たみたいな、
大体綺麗な感じで描かれますよね、
うん、ね、
アーリア人的な感じで、
はい、金だからってことだよね、きっとね、
まあ、そうですねヤギ型宇宙人はまあちょっとなんか80年代ぐらいのテイストありますよね、
う
ん、
そうだね、
ちょっとアニメ、
アニメっぽい、
うん、ぽい感じの、うん、のすごいでかい、まあダンディーな感じの宇宙人ですよ。
随所にスタートレックの影響はあるのに、誰もなんかね、
うん、
あの潜在的に影響を受けててね、意識してないのが面白かった。
ああなるほどね、あ、
いや、まあ、潜在的なものってあるんですよね、
うんう
ん、
あ、もしかすると同じオリジンを持ってるのかもしれないけどね、
うん、
スタートレックもハッピーサイエンスも、
うん、
同じ電波をキャッチしてるのかもしれないけど、
あの、どう、なんだっけ、同調、
そうそう、電波の同調だった
んだけど、感情同通の法則、
そうそうそうそうそう通信できる、感情的に通信できる人がいるんだっていうやつ
で、ヤギ型宇宙人が出てきて、いきなり校長にダメ出ししていくんですよ、ね、教育論をかざしていく、
そう、
地球の教育はその程度かみたいな、
そう、すごい助け舟出してやったっちね、うん、
生徒が
お前に何が分かる、ヤギに、
生徒が一生懸命、発表しようとしてるのに、それを遮るのが教育者にあることかって、すごいもう金八先生みたいな感じ
お前あの会場いた？
そう
見てた、あの感じで。
すげえ上から目線でね。
先生ありがとうだろ、そこは。
で、まぁ、あ、ちょっとまぁ来いって言って、やり方宇宙人に連れられて、パッて窓の外見ると、あ、地球を遠く離れて。
そうそうそう。
もう宇宙にいるんだってね。UFO はね。
で、宇宙的な、こういろいろ見せてもらうんでね。
うん。
まあ、とりあえず月の基地があるから、うん、もう月の裏側行って、うん、まあ、月の裏側に宇宙人の基地があるっていうのも、もう、うん、オカルト的には常識ですよね。
常識だね。
あのさ、テレビでさ、ダークサイドムーンとか言うからさ、うん、どんなドラマがあるのかと思ったら、あのシーンだけだったね。
あ、テレビ、CM で。
CM でやってたよね。
月の裏側へ。
月の裏側、なんとか、うんぬんかんの
そこに真実が、とか。
そうそうそう。別にどってことなかったって。
でさ、うん、まあ、ちょっと一回止めますけど、
うん、
あれがつまり今まで、まあ、その平君とか春ちゃんの宇宙人にさらわれたっていうのをあえて描写しなかったのも、まあ、分かりますよ、
うん、
それはそこでやっちゃうとクライマ前半のクライマックスっていうのをあそこに持ってきたかったんだろうなっていう、うん、
はいはいはい、
一見宇宙行った描写行っちゃうとね、
う
ん、フラットになっちゃうから、
うん、
相対的になっちゃうから、主人公の春くんが、まあ、プラス校長もいるんだけど、一緒に宇宙に行くところが前半のクライマックスじゃないですか。つまり、あ、本当なんだって。今までちょっと疑ってたところがあったり、まあ、うん、探り探りだったけど、あ、本当に宇宙人がいて、
うん、
そういう地球を巡っていろんなことやってて、で、UFO も本当にあって、
うん、
こういう世界があるんだっていうのは分かる。つまり、まあ、ジュラシックパークで言えば、
うん、
その車から降りて、うん、わーってね、恐竜たちがいるところ
に行って、
ティッティリー、ティッティリー、ティッティリー、ティッティリー、 とかあのシーンじゃないですか、
うん、
なのに一切音楽ないんですよ、うん、その変なストイックさ何なの。ここで盛り上げてくれよって、
あの
無音なの。
道との遭遇感が
ピーンピーンっていう変な効果音鳴ってるんだけど、うん、そこで盛り上がる、ね、メインテーマとかかけりゃいいのに、ね、うん、
校長からしたらものすごい出来事で、うん、ああ宇宙人いたんだ本当にって、
そう実はね好きだったんだよね、うん、校長も、ね、うん、
あとレプタリアンもいたんだ、
そうそうやっぱり これ
月面をバイクで疾走するレプタリアン
結構かっこいいか、うちのバイクかっこいいっていうか変なアンバランスだね、前がすごいゴテゴテしてて、うんうん、4分の3ぐらい機械で、うん、4分の1ぐらいがなんか乗るスペースみたいな、
そうそうそう、
やっぱりでもさっき言った吉田会長のさ、その願望のこう演出っていうのはさ、うん、あのそのもうホークの科学アニメをもう撮り慣れた今影監督からするともうない感覚なんですよ、うん、
ああそっか、当たり前だから
当たり前だから、うん、もうこいつらが出会うのも当たり前だと思ってるから、
はいはい、
だってお初のもんだお初のもんだろうってこっちは思いますけど、うん、あの作ってる方はもう何年も作ってますからね、うんうん、
ねえ、だからそういうわーっていうクライマックスを持ってきてくれないのも、
うん、
まあそっかそっか、でもまあ地球人類知らない方が悪いっていう考え方だもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ハッピーサイエンス的に言うと知らない方が魂は汚れてる
そう
っていうことだから、
そうそうですね、うん、そこでもうね、ジョン・ウィルアムスとかじゃないんですよと、
そう、無音だと、
無音です罰です知らない罰です
むしろそれが日常シーンみたいなことですからね、
そうですね、いやここでこう物語のこう、うん、外観が説明されてますよね、うん、いい宇宙人もいる悪い宇宙人もいると、
う
ん、
そうだ、それで、うん、宇宙連合っていう組織があるってことも言ってたよね、
そう、
それはやっぱり神秘の方を見てる我々からすると、
はいはい、常識
常識です
よね、常識なんですよね、
でちゃんと宇宙協定っていうのもあるっていう、
う
ん、
そうそうそう、でレプタリアンっていうのはその宇宙協定っていうのはこう巧みに、
うん、
巧みに交わしてるんですよ、うん、当たってるんじゃない、これまでのシリーズ見てて当たってんじゃないかなっていう感じするんですけど、
うん、結構まあ白か黒かっていうと、まあ、ダークっていうか真っ黒くらいに破ってるよねって思うんだけど、ただまあ神秘の方の時も一応宇宙協定に真っ向から反対しないために絡めて絡めてで、あのゴラム帝国とかを利用して、うん、まあ干渉してるっていう設定ですもん ね、
そうだね、
直接はやってない
やってない、だからあの宇宙連合もレプタリアンをなんかやっつけることがなかなかできないんだよ、
できないって、あんまり真っ向から破ってないからこちらとしても攻撃できない、うん、そこら辺スタートレックっぽい
ね、まさに
スタートレックのすごい浅いフォロ
ワーみたいな惑星連邦と、なんだろう、ね、バルカン星人っぽいんだよね本当に、うん、レプタリアンが、うん、バルカン星人もいいバルカン星人と、うん、悪くなった、うん、あのバルカン星人いるんだよ、
はいはい、うん、ああでもそれも今回フィーチャーされてますよね、
うんうん、っていうところをヤギ型宇宙人が説明してくれる
そうヤギ
がで、ああそうかっつって、で月の石を、うん、まあ、記念みたいな感じで見せてやるよっつって、
あのシーンはそう後から考えたらすっごい不自然でしたね、うん、月の裏側で月の石でも研究してると思うかねとか言ってた、う
ん、言ってた、
おや思わないし月の石出されても困るし
だから柳瀬校長は感動してましたもんね、うん、ああこれ大阪万博で見た月の石だって、ね、20世紀少年みたいな子供の頃の思い出を、うん、でまあそういうわあわあすごいやった月の石だって思ったら焼き方違うすぐにピャッて取り上げてでレイ君のポケットにスッて入れたんだよね多分
その時
に
ね、
で、まあ、まあそういうことなんだよって言われて、じゃあもう帰るべっつって、
うん、
普通に柳瀬校長とレイ君がまたファッて返されたら、
うん、時間はそのまんま、
そう1秒も経ってないんですよね、
1秒も経ってない
で地球時間では、
そうあのアンナちゃんが「あ宇宙人のビームよ」って言ったのは「あすいません照明間違えました」みたいな、
そうなんか強引なカットでね、
多分集会委員の男の子かなんかが、照明間違えましたよ
って言って、もうアンナちゃんも大恥ですよ、
そうですよ、
宇宙人の光よって言ってる、
もうね、 チームフューチャーマジやばい。
マジやばい。もう
同じ高校にいたら絶対もう、いたたまれない。
たまんねえよ、もう。
いじめることすらできない。いたたまれなさすぎて。
ちょっと不憫すぎるっていう。
フューチャーマジやべえ。
やべえなるよな。
そう、タイラも、ハルも、ねえ、アブダクション
された。あいつらアブダクションされたらしい
つらいよ。
で、レイ君は変な発表してるし、アンナちゃんは UFO やって、スポットライト見ながら指さしてるし、エースケだけは空気読んで黙ってんだけど、そしたらこいつ、クソキモオタだから。
キモオタだから。
元からダメなんだよ。
最悪の。
最悪の5人ですよ。
元々が低いからね。
なんだこの超ヘアバスターズ。
一人もスクールカースト上の人が。もうだから、カースト外ですよ。ね、バリアー、
うん。もう全員ジンタンみたいな。
やばいな。
ただまあ校長はもちろん一緒にアブダクションされてるから、うんこっち側になっちゃってるんですよね。
そうですね。
そう。それ表明する場面があったよね。
うん、
校長室にこの、ノーフューチャーの人たち。
ノーフューチャー。
ノーフューチャー。
チームノーフューチャーが。
呼んで、いや、君たちのことを誤解してたよみたいな、うん。
事実と真実があって、世間の常識というものが真実で、私が見たものが真実なのか、どっちなのか、もし世間の常識が真実としたら、私は、真実を曲げて事実がどうのこうのとか
嘘をつきながら生きていくことになるみたいな、まあ、そういう葛藤をねとうとうとおしゃべりになった後で、
ね、段階世代っぽいこと言ってたよね、うん、そう
でもうノーフューチャーを信じるよと、
うん、
自由研究やりなさい、
うん、
で別に何か協力してくれるわけじゃなくて、うん、とりあえず自由研究やんなって、
うん、そう協力強い味方感はないんだよ、うん、
協力するよとは言ったけど何も協力してないし、ね、この後も、
うんそうだね
そうなんですよ
で実際でもこっちは月の石を持って帰ってきてるわけだから、
うん、物的証拠がある
それ
が
すごい制服のポケットに入ったんですよ、うん、うっかりあヤギが入れてくれたんだって
そうみんなに見せてたもんね
そう
わあすごいキラキラしてるって、
うん、すごい綺麗メンヘラ女が言ってた
よ、ね、言ってた言ってた春が春ちゃんね、
うん、そうかって
実際月の石はそんな綺麗なものなのか
じゃないしね、まあ、写真でしか見てないけど
ね
で、まあ、これ、岩家教授は、実際、あの、ナスカユニバーシティの権威ある教授なんで、
うん、
これ岩家教授に鑑定してもらえれば、物的証拠になると、
うん、
月の石だってことが分かれば。
で、その月の石も、ね、きちんと保管しておこうと思って、エースケに頼んで。
エースケの秘密基地に厳重に保管
して、ね。保管しておいたら。
そう、説明するんだけど、その、いろんなみんなでミーティングしてる場所っていうのは、うん、学園の裏庭みたいなところにある、
う
ん
もう使われなくなった物質
物質ですよ、う
ん、物質は小屋なんで
なんか山岳部っぽかったよね
写真からしてそうそうあそっかあ、うん、山の写真そういえば
あったから
あそう、うん、今じゃあワンゲル部が、
うん、
多分遭難事故とかでみんな死んじゃって
死んじゃって
誰も近寄らなかった熊に食われてたりとか福岡大ワンゲル事件みたいな
ワンゲル事件みたい
なを英介が勝手に私物化して、
うん
で声優の雑誌とかをたくさん保管してる
キモい声優でシコシコしてる
キモさんねゼリンで雑誌をね、あれあそこで抜きまくってるよね
いやしてるしてるしてるだって部屋はさ相部屋じゃん、
うん、
やっぱちょっとオナニーはしづらいね、
うんうん、
いやそこはもうイカ天国で
イカって書いてるよね
そうですね
でもちょっとふと初めてみんな行った時にふと疑問に思ったのが平君が超テンション上がったんだよねうん、うわすげえこんな雑誌あ新刊もあるじゃんって声優の雑誌見ながら
あったあった
あこいつ隠れオタだ
って許されないやつだ彼女いてオタっていう、
うん、イケメンでね、
イケメン
でねリア充で、ね、リア充オタクですね今流行りの、
ね、そうですね
月2000円しか使わない
っていう使わない
まあまあそこが大体今ミーティングの舞台になってて、うん、でそこの部室の段ボール箱の中のお宝ボックスってエースケが呼んでる、
うん
うんまあ、ルービックキューブとか入ってる、
はいそうだね、
何がお宝ボックスなのかよく
分かんないけど
あれさなんかサンダーマスクのソフビなかった
あ手塚治虫の、
うん、
なんかそれっぽいイメージの
あったの
あった
しかもなんか古い
そうだから怖いんだよね大川隆法世代のお宝ボックスじゃん、
うん、そうだよね、
うん、
しかもなんか いうジョークも古いし、
ね、あそうだ、エイスケが言ってたの、あのジョーク、うんうん、これまた失礼しましたみたいな、
泳ぎでない泳ぎでない、
うんうん、植木等しなんだよこの人、
うん、ね、僕は UFO 世代でもないけどねそれさらに古いから
そうか、本当だ、もっと古いんだ、
誰なんだお前は
でもあれちょっと僕もゾッとしたんですよ、ね、うん、何このレトロ、うん、それこそ20世紀少年的な怖さ、う
んうん、お前誰だって
福兵衛
っていうか古いことすら認識できないでしょ、
今のさ10代とか20代前半の子って、うん、まあ、すごいやっぱり幸福の科学の映画だから来てるんですよね、若い子とかも、うん、で赤ちゃんとかも来てたしね、
来てた赤ちゃん多かった、
ね、赤ちゃんいた、
うん、普通のね10歳になるやならずやの子供とか幼児とかも、うん、
いたいた、
だから古いことすら分かんない、
分かんないよ ね、あ本当に失礼しましたって言ってんなって、ね、そうだなって、
ね、まあ面白いこと言ってるシーンぐらいには分かるけど、
まあ、うんうん、そうそう、あんまよく分かんないですね、ターゲットがね、うん、でそんな元からボックスに月の石を保管してたはずなのに、
その時にもう教授も校長も呼んで、うん、ここにあるから見てもらいますよって、来てください、これあるんですから、
僕の証拠ですよ、
じゃーんってそう、
でしたらないんですよ、ない、またやられちゃってるんですよ、うん、
ていうか本当に油断しすぎですよね、エースケ、
そうエースケ、よく考えたら二チョンボなんですよねこれ、
う
ん、
そうだ、要はゼータ全消し
と月の石紛失だから、一番疑われるのはエースケなんじゃないかって今だったら思うんですけど。
確かにそうだ。
ええ
ー。いや、まあもちろん観客目線で見れば、あの悪い3年生でしょ。
うん。
うん、ハリーポッターではスリザリン。
うん、スリザリンのやつ
が、まあどうせレプタイに乗っ取られてやってるんでしょとは思うけど、うん、ただまあ、このね、登場人物の目線だって考えたら、うん、エースケ怪しいですよね。
めちゃくちゃ怪しい
。でも、夏美なんだよね、そのアブダクション失敗でおなじみの、
う
ん、
で結局だから失うね、月の石がなくなったってことで、まあ、柳瀬校長も岩城教授も、まあ、しょうがないんじゃしょうがないねっつって、う
ん、じゃあ仕事あるんでみたいな感じでなんか、はいはい、早々に書いちゃって、おいでもう夏美が大号泣ですよ、う
ん、そうここで泣くんだよね、
ああ、まあ、5人がね仲間割れしちゃってね、
うん、そうそうそう、要はその反アブダクションってる私が一番怪しいみたいなことで、
うん、平君がねちょっと心ない発言をしちゃうんですよね、うん、いやまあこのね、まあ、うちはなんか裏切り者がいるとは言わないけど、うん、本人の意思とは関係なく、うん、悪い宇宙人に操られてるって可能性もあるよねみたいな
そんなこの中でこいつ夏美しかいないんですよ、うん、
まあズバリ夏美なんだよ、
う
ん、
まあね、平も春もアブダクションされてんだけどね、うん、で、まあ本人があれはいい宇宙人だって言ってるだけなん
だ、言ってるだけだ、
実証してるだけだ、
本当は分かんないんだよ
だけどまあなんか、うん、そんな平君、お前もアブダクションされてるくせに悪い宇宙人にさらわれて改造されてるのはこの中で誰とは言いませんけど一人しかいないよね的なことを言って、うん、そしたらまあね、
も
ともとメンヘラ、
もともとメンヘラがさすごい泣き方してた
よ、ね、覚醒してたよ、
ドワーって、
そう私のこと言ってるんでしょ
ーってもう涙がボロボロ
のことだったら私もこんな中途半端な改造じゃなくて、うん、もっと完全に悪い宇宙人に改造されればよかったーって、う
ん、何そんなロボになっとけばよかったみたいな
ボロボロボロボロ、
ね、泣いてね、
部屋出てっちゃうんだよ、
そう
全速力 で、 で
もちろん春ちゃんはそのお姉さんだからね、うん、心配して、まあ、平君のことは好きだけど、うん、まあ、妹の方が大事だからって追いかけて、でアンナちゃんはなんつの冷たいこと言うの、
もうひどいって、う
ん、でちょっとレイもなんとか言ってよ、たらレイはまあこれちょっと男嫌なこと言うのかなと思ったら結構めめしい感じでしたよね、うん、いやでもまあそんな可能性もなくはないからとか、まあ、はっきりしろよっていうので、もう見限ってあんたたちはもう絶対口利かないって、うん、絶好よっつって、
絶好よって強い口調で
出てってね、もう解散ですよ、チームフューチャー
ノーフューチャー
あーもう終わりだなって、
うん、まあなんかあそこあのこう女が感情的になって暴走するっていうのをやりたかったのかね、セリフ的にこれだから女はなってわざわざ言ってたし、
そうね、
うん、
それはリュウホちゃんの、
うん、そうだよね、
ちょっと夫婦喧嘩
やっぱりあるんじゃないですかねそこら辺の感情っていうのは、うん、
まあ、悪魔に乗っ取られたって言ってるぐらいだからね、
うん、
奥さんが ね、
まあ、ね、思うところあるでしょやっぱり、
でもう終わりだなってなって、でもも
う解散、でも
完全解散っていう流れでしたよね。
あのね、でも映画の流れとしてはこれうまい感じなんですよ。
もちろんあのスタンダードですよ。
スタンダード、
一番どん底に行くっていうね、一、うん、回
序盤の盛り上がりと、うん、そのそこから落ちるっていうね、うん、でそこからライズするっていうのは、
突き抜しがないことで解散っていうの
がもうバカバカしいね
そんなことより発表会のあの
あれがあんまり悪いことして描いてないから、ね、描かどっちかっていうとあっちがどん底なんだけどそうじゃなくて突き抜しがないなって仲間で喧嘩したって、うん、おめえが悪いみたいな、うん、お前悪い宇宙人でやつられてんだろっていう、うん、くだらない争いがどん底みたいな
発表会、レイが発表会でしくじったせいで、俺らたちオールチンタンだよ、みたいな。そういうとこでね、言い争いするんだったら、まあ、まあ、いいです。まあ、
リアルですよ
ね。リアルで、わかるよ。そうだなってなる。
で、まあ、まあ、で、まあ、その、悲しみの描写ですよね。まあ、よく映画、まあ、ドラマでよくある、どん底になって、悲しい音楽の中、5人がそれぞれ孤独に、
文化祭初日。あんなに仲良かったのに。
楽しかったはずの文化祭初日の夕暮れ。
そうだね、
校内を歩いていくっていう、うん、そうするとそこでまた意外な展開が、
そうだ、あそこに繋がるんだ、誰
も予測しなかった、なんか高校生のバンドが歌を歌ってるんだよね。
あの歌何、
英語の歌を、
うん、あれ誰の、何なんだろうな。
でなんかギター兼ボーカルのニット帽をかぶったちょっと悪い感じのやつが、
うん、
まあ、リーダー的な感じで、
うん、どれどれ、
で横に世界の終わりみたいな、うん、シルクハットかぶったベースがいてい
たいた、
であとキーボードが女の子だよね、
うん、
で この人、これ
そういうなんか変な、鈴宮春日で言えばあの文化祭のバンド会みたいな、うん、バンドの演奏がいきなりあったって、はいはいはい、あれ何だったんですか、
何だった
の、パンフレットに書いてない、
あの曲
パンフレットに書いてあるでしょ、
書いてある
多分、
曲どれどれ、
オリジナルサントラ買っとけばよかったですね、
うん、
3000もしたからやめようってなったんだけど、
うん、
ないかな、
いやこれじゃないですか、ロストラブでしょ、
ロストラブが見えない、あ、
作詞作曲大川隆法、うん、詞和訳大川隆法書く必要あるのか、
ね、歌マイケル・ジェームスだって、
あ、本当にマイ、あ、アメリカ人かってか外人が歌ってるの ね、
うん、
編曲水沢雄一、
さっき写真載ってたけどね、
うん、大川隆法先生が、
うん、
まあ、日本語で歌詞書いてさらに英訳も自分でしたっていう、
なるほど、っていう自慢をされてますね、
うん、ロストラブっていうちょっと悲しい感じのね、
そうね、そうだね、もう
全然曲思い出せないけど
なんか愛はなんか風がどうとか
どうとかなんかあんな、キーワードはないんだよ、いいのが、うん。ありがとう、ブッダとかから始まんないから。
サトリンチャレンジ。
サトリンチャレンジとか。
名曲サトリンチャレンジね、
うん、ああいう、こう、キャッチーなね、歌詞がないから。うん、そんなに印象残んないで。まあ、出てくる。
とにかく悲しい曲
で。悲しい曲でね。うんうん、あんなに長くしてたのに、今バラバラ、うん。なんて悲しいのみたいな。
まあでも、
ね、
まあ、演出意図は伝わったしね、うん。悲しそうだったし。
うん、
うん、よかったと思います。
まあ、わかるんですよ。そこまではわかるんだけど、でその夜ですよね、次のシーン、
うん、
いきなりもう仲直りしてるっていう、
そう
はぁなんかね、
なんかあるだろ、
仲直りのイベントきっかけエピソード、うん、なんかあると普通に、だからアンナちゃんが平に、
うん、
いや、なんかいきなり話しかけんする、うん、もう絶対話しかけないっていう
超絶好だったのに、
そう、いきなりね、夜ちょっとポツンとしてる平君に、うん、ちょっとあんたちゃんとね、春に謝りなさいよっつって、うん、やだよで、謝りなさいよ、やだよ、謝りなさい、もう分かったみたいな、本当それぐらいですよ、
そう、
ちょっと、ね、言ったら平君も分かってくれる、いい子だからね、
うんうん、平君はあんなちゃんにも寄せてる感はあった、
そう、
うん、
それ一切そんな描写なかったのに、
うん、
ここに来ていきなり俺だってあんなだって俺の気持ち分かってないだろうみたいな、
うん、言ってたでしょ、
そう、う
ん、何これ
やっぱりドロドロしてきた
なんかなんかアメリカドラマみたいな、
ねえ、レイ・アンナとタイラー・ハルはこう盤石だと思ってたのに、ここにこうレイ・アンナ・タイラーになってくのかみたいな、
そうそ そう、今までそんな一切伏線なかった、
伏線何にも
なかった、回せ振りなことすら一切なかったのに、うん、だからまあ一応ハルちゃんはタイラ君のこと好きで、
うん、
ずっと で、レイとアンナはまあ両思いみたいな感じで、うんうん、で平君は実はアンナちゃんに思いを寄せたと、春よりも
実はね、
実は、実はねってなったんだけど、うん、その後一切そのドロドロは描かれません、
描かれないんだよ、
ほっぺ赤くするだけだったんですよ、
うん、そう、でもうなんか単純に平君がアンナがねえ、アンナですか、アンナがレイのこと好きだって言うんだっけ、
うん
うん、
でした平君も俺もレイのこと好きだよとか言って、
うん、
何ホモっぽくて気持ち悪いみたいな、うん、そんなんじゃねえよ
おちゃらけですよ、
はい仲直り全部解消
全部解消
次のカットで翌日になったらなんかもう5人ともみんな集まってんだよ、
そうで全員普通にイチャイチャして仲いいんだよ、
仲いいんだよ
でその5人なんで集まったかっていうと、その、ね、旧部室ヴァンゲルーブの惨劇の部室に、うん、
惨劇の部
室、まあ、うちの中でそういうことになってるけど隠し小屋に集まって、うん、で夜明け教授が開発したっていう、
うん、
その5人との意識を増幅させる装置、
うんうん、
でそれが、意識同通の
法
則だったっ
け、波長が宇宙人と会いやすい人を集めて、うん、それで宇宙に旅立てるんだっていう装置だ、
うん、結構この映画のキーになってる法則なんだけど、
うんう
ん、なんだ意識感情同通の法則、
そうそうそう、
まあ、とにかく
チャネリングで、
そうそう、科学的な電波とかじゃなくて、うん、精神のチャネリングとして、だからいい宇宙人といい地球人は、
うん、
それで
チャネル合うよ、できるんだ、
コンタクトできるし、逆にレプテラみたいな悪い宇宙人と悪い地球人、
うん、
まあこの映画で描かれる中国人とか、
うん、
ロシア人とか、
ね、
ロシア人とかになるんだけど、はそう悪い宇宙人と交信して、うん、で憎悪を増幅させていっちゃうみたいなの、だからそういうふうにこのいい地球人、つまりこの5人の子たちの意識を増幅させれば、
うん、
チャネリングできるっていう機会を持ってくるんですよ、
うん
うん、
でこの5人の意識を増幅させようっていう話になるんだけど、
うん、
それつまりさ、でも普通のドラマだったら一、
うん、
回喧嘩して、ね、感情がバラバラになってる状態で、
うん、
うまくいかないっていう描写が一回あって、
う
ん、
そうだよね、
だからその、マシンがね、そのそなんか手を取り合うみたいな感じだよね、
うん、
五角形になってね、うん、それさっき言った吉田会長の感じで言うと、手は繋いでんだけど、互いにツーンとしてるとか、うん、そういう感じだよね。
そう、だからうまくいかなくて、失敗してるんだけど、うん、その後なんか宇宙人の攻撃とかで危機にあって、う
ん、
それを。
そんなこと言ってる場合じゃねえよ、俺たちって。
そうそうそう、ギリギリで、あ、作動したって。
うん、
そう、5人の意識がチャネリングしたって、
う
ん、なるのは盛り上がるんじゃん、
う
ん、
そう。
でも普通にもう仲直りしてるから。
そうおかしいね。
うまくいくんだよね、初めから。
フェーザーからスーって、ふわー、ピカーって。
あ、やっとうまくいったって。
あともうちょっと言うと、エイスケ別に今まで何もないですよね。
ないですね。
ね、
ない。
おかしいんですよ。
あ、でもこの後エイスケの店があるから。
まあまあ、あるっちゃあるんですけど。
エイスケデータ消去して月の石なくしたぐらい。
そう。
だよね。
それ別にみんなから誰も責めてないからね。
うん、
ね、
本当は一番責められなきゃいけないエイスケなんだけど。
責められなきゃいけないし、もっと言っちゃうと、そのメカがあるって言うんだったら、じゃあ4人でってことになるんじゃない
の、そうね。確かに、1人、この中で1人だけ仲間外れいます。
そう。そう、まあ、後のシーンでわかるんだけど、だったらそれのこう伏線をこう、エイスケ用に、ワンエピソード。
でも実際、ワンカットだけあるよ。平君がアブダクションされた時に、
うん、
木をガッて掴む手があるんだよ。うん、本当に 0.2 秒ぐらいのカットが。
うん、
それが、次に出る。
こいつ？
うん。
あ、マジ？あれレプテリアンじゃないの？
え、でも爪のあれ。
あ、そうかもしれない。
わかんない。でも、怪しくなってきたレプテリアンかもそれ。
うん。まあ、あ、でもなんかそんな
気。確かにワンカット回せぶりなカットで、
うん、爪の生えた手が
木を掴む。そうそう、小屋の外でね、
うん、
まあちょっと不穏な予感みたいな。うん、でも確かにこの次に出てくるあいつでもおかしくない。
おかしくない
し。
え、そんな高度なことやってたの？俺そんな信用ないんだけど
俺あのシーンをどう処理していいか分かんなくて、
そうあれも結局回収されないし、
うん
うん
ね、で宇宙に行ってで今回乗る UFO っていうのがこれから言うけどあの雲母星人っていうね、
はい、
人の UFO に乗るんだよね、毎回なんだろうねランダムで UFO に乗るみたいな感じだけどね印象から
だからその、うん、どういうシステムになってるかよく分かんないですけどね、うんまあ、岩城教授のその意識増幅装置をやって、
うん、
その意識がパッて飛んで、で、まあ、いい宇宙人とチャネリングして UFO に乗るって、そのみんなが見ている 映像っていうのが脳波かなんかよくわかんないけど、ちゃんとモニターに映し出されると、
うん、
で5人が空にわーって上がっていって、そのモニターにちゃんと
5
人分表されて、
うんうんうん、
わー成功だ成功だやったって、うん、でパッて気がつくとちょっとレトロな UFO に乗ってると、
うんうん、はい、
そうそうそう、
でそれが雲母星人の UFO だった
と、うん、すいませんすいませんちょっと、ね、私の UFO だけボロくてすいませんって
出
て、
雲母星人はこいつ何なんですかね、ハチ、
はい、昆虫っぽい、
うん、
スターシップトゥルーパーズに出てくるような、
ね、六角形をベースにしたデザインだからさ、
ハチ
なんじゃない、ハ
チでしょうね、
ハチか、
うん、だからまあ本当にやっぱりスターシップトゥルーパーズでしょうね、
うん、
元ネタは、
はいはい、
うん、
ただまあいい宇宙人なんですけど、
ね、いいバグ、
ね、声二股和成ですよ、
うん、
便器マンでおなじみの、
こいつはエースケに取り付いてるやつ、
そう
っていうことなんだよね、うん、
は
い、
取り付くっていう概念も全く新しいんだけど
みんなスタンドみたいにそれぞれ宇宙人が、
ね、
更新してて、
ウォークインっていうことらしいんだよね、
うん、要はそのエースケの体に入ってこう、うん、一緒にこう
情報を
共有するという、
だから本人は取り付かれてる意識ないんだけど、雲母星人がしょっちゅう出入りしてて、
うん、
それなんでかっていうと雲母星人もキモオタで日本のアニメが大好き、
アニメが大好きだと、
だからエースケに取り付いてたと、
うん、でエースケはもう顔真っ赤にして、はぁーって、
じゃあもしかして、
はぁーって、
俺がアニメ見てあんなことをした時も、
はぁー
って、あれやった時も、お前俺の時いたのかって、
もうしこってたの見てたのって、
でかっこかっこ、そういうことですね、
かっこ
マスターベーションしてた時もお前いたのかって、
はい、
すいません
すいませんって超ムカつく、うん、
でも秘密ですから大丈夫です、
大丈夫ですよ
秘密にしてるからね、
おやだよ、もうオナニー二股和成に見られるとかやだよ、
しかもアニメ見てですからね、
で一日をしてんだよね、雲母星人からしたら、
そうそう、
まあね、この生物は自分の生殖器を握って何をしてるんだって日本のアニメ見ながら
って、でもやっぱ快感とかもチャネリングしてる
んだ、してるから、
うん、そういうキモい部分もちゃんとね、仲間の4人に見られてね。
そう。
で別にこう女の子もまあとかじゃなくて、まあこいつならこんな感じ。
そう。
みたいなとこも辛い。
うん。逆に引いてないところが、辛いですよ
ね。辛い、
ね。あ、まあそれ知ってるでしょ、こいつだったらって。
やだ、エースケ君やだとか言ってくれた方がまだ、ね、後にまたおかずに使えるかもしれないのに。
ね、二次元でしこってない方が驚きはだわよ。
だわよ。
ぐらいの通りだったもんね、この二人。
ほんと辛いですよ。
たぶん、まあ、コミケ3日目とかのエロパロ本とか買ってやってるところも、雲母星人と一緒に
行ってますよ、汗だくで。
雲母星人と一緒にね、楽しんでるんでしょう。
で、この雲母星人の蜂のフォルムしたやつ、ちょっと話ずれるんですけど、映画終了後に、メインキャラクターのキーホルダーが売店で売ってたんですよ、
うんうん、
映画館のシネマート新宿の、
うん、
で他のこのレイとかアンナとかタイラとかハルとかエースケのメインキャラですよ、
うん、
このキーホルダーごっそり余ったのに、
そう、
雲母星人のキーホルダーだけ売り切れたん
ですよ、そう、謎の売り切れ、
すごい、なんかこれ雲母星人が、うん、だから幸福の科学の経典的になんかすごい重要なキャラなの、
いや、そうです、だってこの中で見ても宇宙人、いい宇宙人の中でも一番下っ端ぐらいの
ぽいよね、
やつじゃないですか、
ね、気持ち悪いし、
うん、まあまあ、いわゆるコメディーリリーフみたいな感じですよね、
うん、そう、
ハリウッド映画に出てくる黒人みたいな、
そうそう
昔のハリウッド映画
ね、昔のね、
でヤギ型宇宙人とかインカールもその残っているけど多少売れてた、
うんうん、なんでだ、
まあせっかくキーホルダー買うんだったら、
うん、
確かに恥ずかしいもんね、レイとか、
うん、
ハルとか、
エ
ースケのキーホルダーつけてたら
マジでいいじゃんこの5人でもさ、
うん、なんか、うん、あの花のキーホルダーと勘違いされちゃうじゃん、
まあパチモン感が
ここが叫びたがってるんだ、
あ、心が叫びたがってるんだ、見たのなんて、いや UFO 学園ですって言うのはちょっと確かに恥ずかしいけど、
雲母星人だったらまだね、
まだね、
ただの虫だから、
ね、
あ、虫のキーホルダーつけてんだって、
まあゲームのキャラとも言えますしね、
うん、
ゲームのキャラなんだな、
見た人がね個人的に納得できる、特に突っ込まれない、
うん、そうそうそうそう一番恥ずかしくない、
うん、
まあそんな一番恥ずかしくない雲母星人の案内によって まずそのなんか向こうの全寮制の学校みたいなところに行
くんですよ。そう、宇宙全寮制学校ね、
うん、すごい綺麗な滝がバーって流れてる、うん、まあ、例によってパルテノン神殿の未来版みたいな
そうそうそう、あの辺のアートも確か、うん、あのこのハッピーサイエンスフィルムでおなじみの CG アーティストのおばさんが
やってた、ね、あのおばさん、はい、
う
ん、
あ例の
乗ってなかったっけ、うん、あ出たこれ、この人、この人ね、
はいはいはいはい、栗尾由美子さんね、
はい、
この人もまたやってたんだ、
うん、
ぽくない、
うん、
あやっぱそうだよ、ほら神秘の方でも
VR です
てか、ノストラダムスの時からだから、もうハッピーサイエンスに欠かせない
欠かせないアーティスト、
うん、
そうなんだ。
でも確かに、
うん、
どんどん一応まあ現代的に成長はしてる、
うん、してって
ますよクリオ VFX は、
うん、そうか、うん、
ね、まあ綺麗は綺麗ですよね。
そうだね、
まあ、お金もかかってるし、
うんね、
そのまあその、まあ、お二人のプロの視点から見るといろいろと言いたいことはあるんでしょうけど
いやまあちょっと先の話なんですけど、
はい、
そのドラゴン出てくるじゃない、
うん、
あのドラゴンのモデリングどうだった？
なんかね、あの昭和のゴジラみたいな顔してて、
そうなんか下手だった、すごい下手だった、ね、
なんかあの参考にする資料間違ってんなな
んかね、ほらあの映画の CG とか、まあ、今ゲームもそうですけど、はい、あのね、かなり環境とかさ、あの表面の処理ってすごいリアルにできるじゃない、
うん、
なんかツルツルだったしさ、
うん、
テクスチャーが、
テクスチャーが、うん、テクスチャーが PS2.5 って感じ
で、それぐらいだったね、
うん、やたらチープだったのはこの人じゃない
の？でもこのアワヤクリア、
あごめん、アワヤですね、
アワヤ、
クリオクリオって言ってたけど、クリとアワを間違ってて、ヤとオを間違ってて、ごめんなさい、アワヤです、
アワヤです、
すいません、
アワヤ由美子さんは。でも彼女的には相当進歩してるんじゃない？
そうだよね、だからまた別な人なのかなと思うんだけど、
風景描写はでもさ結構、うん、まあまあまあ
まあまあ、
うんうん、いろんな風景を出してるところもいいし、
う
ん
う
ん、
そうです
ね、いろんな惑星の、まあ、腕の見せどころですよね。
そうだね、
アワヤ FX の、
まあ、あのブッダ最短のね、あの、はい、ラストシーンとかで、うん、あの天使がこういろんなこう白人とか黒人とか、
うん、
ね、黄色人種のこう天使がですね、うん、こう天に舞い上がるっていうすごい壮大なシーンがあるんですけど、うん、それがもうひどくてその
はいはいはい、
映画の中の、CG 技術は総じて、まあ、そこそこなんですけど、はい、そこのシーンだけこう、おしなべて低いというか、
うん、
だ
目立つレベルでね、
目立つ、そう
一点なんかところどころ変な荒があるっていうのは毎回の変な見どころ、う
ん、変な見どころではあるんですよね。で今回のこう UFO 学園の秘密で の, その CG の見どころはその荒いドラゴンだったんですよ、ね、それを誰が作ってるのかっていうのをちょっと気になりますね。
あわやさんじゃなくて、うん、まあ、その
別の学会系の CG アーティストの可能性
が、もしくはあわやさんの、まあ、下請けの下請けとか、うん、まあ、普通に身内の誰かに、
う
ん、
そうだね、
勉強のために作らせてるとか、
あわやさんの甥っ子だったりとか、
そうそうあるかもしれない、ね、
だったら直せよっていう
まあそういうなんかマニファクチュア的なさ、みんなで楽しんで作ってるっていうところもハッピーサイエンスフィルムの
こ
の
ドラ
する、
ね、
そうですね。まあ僕たちをほら11日に行きましたけど、はい、その周りも超満員で、
はい、
でまあ出資者かなりいるって感じでしたよね。
うん、まあいるし、まあやっぱりその見に行かなきゃねって、
うん、
まあそれ映画作ったら見に行かなきゃなって、
ねっていう
会員の
ね、
家族ぐるみ
でね、熱心な会員さんが、
そう、そういうこう感じだったんで、
あの雰囲気もまあ。これはそれで悪くないですよね。
悪くないです。
うん、あのすごい本当集会にお邪魔してるみたいな。
そうそうそう。
で邪魔しちゃいけないっていう気分にはなりますね。
そうだね。
こうひどい笑い方とかできない。
そうね、静かに見ようとは思った
し、
う
ん
う
ん
う
ん。まあね。
たまにすごいあの度肝抜く意外な演出とかはおおっていう。
さすがにそれはね、
うん、
嘘だろうとか
嘘だろうとか言いましたけど
校長が連れ去られるところとかさすがに、まあ、それはでも別に素直な感想、
うん、
別に茶化そうと思って言ってるわけじゃなくて、
まあまあ、その後この後校長もう一回やらかしますからね、
謎の校長フィーチャーが、ね、ありますからね。
でまあそういう感じなんですよね、うん、なんか要はそこからの以降 の, その展開って 地獄巡りですよね。
そうですね、
まあ、地獄ではないですけど、
まあ、天国巡り地獄巡り、まあ、異界巡りですよね。だから、うん、本当に銀河鉄道の夜みたいな感じでいろんな惑星を行くシークエンスが続くわけですけども、うん、まずそのエリート宇宙人学校に行って、うん、まあ、本当の意味でのエリート、
うん、
本当にあの宇宙を世界を良くするためのエリートを養成するための、
うん、
いいホグワーツ、
うん、
魔法学園みたいな、
うん、
ところを見学して、
そうですね、
でそれは英介くんの魂と共鳴しているところなんですよね。英介くんの魂が奥底から行きたがっているところに羽毛星人が連れてってくれたんで、
うん、
それつまり英介くんはその後、まあ、教師になることを決意するきっかけになる、
きっかけになって
そうだ、う
ん、だから英介くんのなんか意味深なこう顔のドアップが長く続いたりとか、うん、っていうのはこういう意味なんだな、ね、
ここの5人たちの将来の希望とかを反映したシーンが結構多かったってことですね、
うん、そういう流れだったね、
うん、そうそう、うん、ね、だ魂と共鳴する場所がそれぞれ惑星で、
うん
うん、でそういう場所に行くと、
レイ君とかすごい大きな滝のとこでさ、
うんうん、
なんか巨大な孫悟空みたいなやつ
でさ、あれになりたかったの。
まあその後ちょっとね、
まあまあ、
伏線、その伏線は回収されるけど、
そんな伏線になったの、
巨大な、
その次はレイ君の
孫悟空はなんだろ
う、360度大爆風みたいな、
うん、
もう滝がバーッナイアガラ360度みたいなところに行って、そしたらなんか進撃の巨人っていうか、
うん、あすごい石像みたいなのがある、
孫悟空ですよね、
ね、
まあそうですね、
うん、完全にそういう感じですよね、あの悪い孫悟空みたいな、
うん、
あの
荒っぽい、ね、
チャウシンチの最近の
「
西遊記始まりの冒険」の孫悟空みたいな、
はいはいはい、
すごい暴力の塊みたいな、孫悟空がなんか石像にされちゃったのかなっていうのは滝に佇んでたりとかして、うん、でまあなんか「なんのこれどこだよ」とか言ってくると、子供の頃のレイ君とかが出てきて、まあ、自分の真実を知れば最強になれるのにな、
なってそう
思わせ
る
ようなこと、
なるほど。あでも俺見てるこっちからすると、あまあ最強、まあ何でもやろうと思えば何でもできるんだみたいな、
う
ん、
夢は叶う
っていう、そういう感じで捉えてました
よね。そう
ね、
概念的なね、格言っていう
か、そう
そういうもんだと思うわな。
やってみろって、まあ、3人とも思うわ、
うんうん、まあ、普通にはそう思いますよ、
ね、うん、まあ、そうじゃなかったんです
けど、こっちが深読みすぎてたっていう、後々わかるんですけど、
そうもっと I have a power だったんですよ。もっとヒーマン的なやつだったん
で、うん、本当に
最強、つまり良きことっていう意味で最強だとね、レイ君が確かに最強最強ってよく言ったんですよ、あの自由研究の最強のテーマ
を決めて、そうだ言ってた、
うん、
とか、まあ、このあとちょっと悪いレプタリアンともそこは意見は同じかなとか言ったりする、
うん、
とか結構力を追い求める、
うん、
だ本当にドラゴンボールの孫悟空的なところがある、
うんうん
うん、レイ君なので、
なるほど、あそういう意味ではレイ君はキャラしっかりしてるんだな、
うんうん、ただ、まあ、あの孫悟空っぽいあの石像も確かに辻褄合うんですよね、
うんうん、
その設定からすると
そう、まあ、なんとか辻褄合ってますよ、
うん、まあ、本当のドラゴンボールで言うと本当の普通の西遊記演技、西遊記元ネタの方の孫悟空もそういうやつだしさ、
うん
うん、まあ、そういうのを見たりして、で次はアンナちゃんだっけ、
うん、
アンナちゃんはなんかこれベガ星かなんかですよね、
ああそうそうそう、うん、なんだったっけアンナちゃんは、
いやベガだと思うよ確か、うん、なんかすごい綺麗な星ね、
うん、
にいたら子供の頃のアンナちゃんがいるんですよね、
そうですね、う
ん、でそれがアンナちゃんに取り付いてる、
うん、
宇宙人
だと、うん、頭クラクラして
くる、クラク
ラだからあれはだからオカルト的に言うとインナーチャイルド
です
、あそういうのあるんですか、
うん、ホポノポノとか、
うん、
そういうだから自分の心の中に6歳ぐらいの自分がいて、でそれをちゃんと見つめ直さないとトラウマを克服できないっていう、まあ、ちょっと自己啓発と結びついてるスピリチュアリティですよね、アメリカとかで流行ってる、うんうん、まあ、日本でも流行ってますけど、
自分の中の子供って言い回しはなんか向こうの人しますよ、
ね、アダルトチルドレン、クリントン大統領もアダルトチルドレンだってカミングアウトしました、
超古い話ですね。
あれはああいう流れなんですよ、
はいはいはい、
あの頃のスピリチュアルの流れです、
うん、
で、まあ、明らかにそれを元ネタですよね、
なるほどね、
インナーチャイルド的な、
うん、
でみんなの子供とか出てきたりとかして、
そうアンナちゃんとレイ君とタイラー君と はるくん、はるちゃんの、うん、あの子供の頃の子供時代が出てきて、うん、エースケが出てこないと思ったら、そうそう、なんか紳士が出てきて
英国紳士みたいな、だからまあ輪廻転生の話になって、そうで、エースケが、いやどうせ俺の前世は貴族だよって言ったら、うん、よく分かったね、
そう本当に貴族だった、そう、
しかもちょっとビクトリア朝のなんか感じに、まあそういう CG で偉い宮殿みたいな、
ね、そうそうそう、まあ、これ大階段から降りてくるんだよ、
これあの幸福の科学映画ではありがちなシーンではあるんですけどね、
う
ん、あの転生した先のやつも出てくるみたいなのはね、
はいはいはい、
結構あるやつなんで、ああこれこれって感じで
前世の自分と会うみたいな、
そうですね、
まあ、つまりアイデンティティを確立していくっていう、
うん、
旅ですよね、この最終決戦の前に、
うん、確かに
そうですね、う
ん、最後にまとめのトークもあったもんね
まとめのトーク
俺は将来先生になるんだぜって言ったりとかさ、
で帰りの宇宙船でね、
うん、
みんな夢を確立するわけですよね、
うん、
将来の夢を今まで迷ったけどっつって、で英介はさっき言ったように先生になるよ、
なる、
学校の先生になるよ、
うん、
つって、で
平は UFO を作るとか言ってます
、そう UFO、う
ん、これはあの一応その前に夏休みの時にね、
うん、
レイ君と話し合ったやつです
よね、うんうんうん、そうだね、
レイ君はその時警察になるか、あいやいや自衛隊になるわって、
そうそうそう、
お父さん警察官で警察になるのかって平に言われたら、
これね、
うん、自分の国ぐらい自分で守んねえとなって、この、ね、
出た幸福実現党の
極右感、
そう割とそこら辺結構、
ちょいちょい出してきてたね、
ちょいちょい出てるんですよ、
結構あの高派ですからね、
そうですね、
隠さない、
いやだから
ちょっと怖い
幸福、ね、実現党はもう極右カルトとしてのこうキャラ立てが できてますからね、うん、とにかく領土問題はもう無視しないっていう、う
ん、まあ、極右っていうか高派ですよね、
ね、
うん、天皇はだって全然下なわけでしょ、エルカンターレからしたら、
ああそうか、天皇問題ってあんまり言及してないのか、
してない、
ね、ああだそこら辺こう狼子は、
まあ、もちろん右の中でも左の中でもいろんな派閥があるからあれ、高派は高派ですよね、
そうですね、
あの攻められたら攻められる前にぶっ潰せっていう側ではありますよね、
ええ
だからまあレイ君は自衛隊になるって、でじゃあお前自衛隊に行くのかよって言った、
うん、
ああもし悪い UFO が来たら俺が飛行機で突っ込んでやるよって、
うん、
ちょっと怖い、
ちょっと怖い、
こんな年子もいかない、
すごいな
少年の精神
突っ込まなくても、
それは多分会員のお母さんおばあちゃんたちもちょっとドン引きする
ような、ちょっとドン引きもんですよ ね,
ね、そしたらタイラはね、いや俺が UFO を作ってやるからお前は死なないように、
うん、
こっちで最新鋭の殺戮兵器作ってやるからなって
一緒にぶっ殺そうぜみたいな、
じゃあお前が UFO を作ってくれたら死なずに済むよなみたいな、
うん、
話はしてたんですよ、この夏の夜に、
う
ん、
そうだね、夏休みの
時、あれはまあちゃんとあの後々の展開に聞いてるんで、
うん、
よかったかな、
でタイラ君はもうやっぱりナスカユニバーシティに入って、
うん、
夜明け教授のゼミに入って、
うん、
UFO を作るよって、
国産 UFO を作るって、
うんうん、メイドインアース第1号の UFO を作るよって岩手教授のって何、うん、の
何の研究家なのか
別に
UFO
催眠術もかけてるし、
そうなんだよな、
で変な装置作ってるし、で UFO を作ってまたそれ別ですよね、
うん、幅広いんだよ、うん、
いや物理学なのか、
うん、
工学なのか、そのね、もっと本当に何かをそういう新しい最新鋭の科学機器を作る部署なのか、
うん、
そうそうそう、
ものすごい謎大きい人物、
まあ、つまり理系だから全部できるでしょっていう
大雑把な
ざっくりとしたねイメージで、
その昔西部警察で科学班の人が化学も科学もやってたっていう、
あ
そういうドラマがありましたけど、
文系の考えを理系、
そうそうそう
、ね、
そんぐらいの意識なんですかね、
うん、
で
アンナちゃんは、何になるって言ったんだっけ、
あんまり印象残ってないな、
アンナと春が全然覚えてない、
いや春は覚えてる、春は一番最後に言うんだよ、
そうそう、
なんだっけ、
宗教家、
ああ 春が宗教家か。
そう。
そう春あ、ごめんごめん。
春は私は、
ね、一番重要なやつだ。
そう。
うん、ちょっとメンヘラチックなところあるから、私はみんなとね、違ってるところが今までコンプレックスで、
うん、
なんかみんなと違ったらいけないと思って自分を抑えてきたんだけど、今だから言える。私、宗教やる。
おお
あ、ダメだ。変な自信つけさせちゃった。
やばいなぁ。
そうなんですよ。幸福の科学映画ではね、何回かあるんですよ。私、立派な宗教者になる、みたいな、
うんうん、
あの、ラスト展開があるんですよ。
うん、
で、みんなこう、感動みたいな。
まあまあ、確かにね、まあ、宗教差別っていうところは、宗教に興味あるとちょっと差別される。
うん、
ところありますからね、今の日本はね。
そうなんですね。
まあ、そこは是正した方がいいとは思うんだけど、ちょっと振り切れてるかなっていう。それにしても振り切れちゃってるかな
って。でも、ちょっと待って、アンナが全然覚え出せないな。
アンナなな
んだっけ覚えてる吉田会長。
思い出せない。
アンナは、だから、なんだっけ、うん、
ちょっと待って、これ3人番組揃えて覚えてないのやばい
っしょ。ついさっき見てきたばっかですよ。
そうなんだ
よ。で、もう3人とも寝てなかったよね。
寝てない。お説教とか寝たけど。
いやだから、アンナは、だから、うん、まあこれでいろいろ分かった、つって、あれマジでなんだ
っけ、全然覚えてない。言ってないんじゃない、
あ、言ってないのか。
言ってない。
いやいや、言ってるよ。
言ってるか。
でも流れ的に言ってないっておかしいんだよね。
おかしい。
まとめトークのところで順番に話してたもんはずなんだよな。アンナだけが宇宙人と個人的にコンタクトしてないっぽいしな。
あ、でも、アンナのベガ星はちゃんと言ってるから、
あ、そっか。
アイデンティティは確立してるはずなんですよ。
わかんねえ。なんだろ、お嫁さんってことで。
そんな反、保守反動的な。フェミニストが聞いたら怒り出すような。でも、レイも別になんかもう自衛隊っていうことを言うのかなと思ったら言わないんだよね。
そうそうそうそう、そう。
なんかちょっと俺は真実を探求するのが俺の役目って分かったから、うん、これがどんどん真実を探求していくっていう抽象的なことしか言ってない。
これね、
俺はてっきり自衛隊員になって悪い宇宙人全員ぶっ殺してやるとか言い出すのかと思ったら、
どうもね、これあのほらタイトル見るとさ、
うん、
こうパート0って書いてあるじゃないですか、
うん、
このメンツでやっていくのかなっていう、いや
思った思った
感じ、
シリーズものとして、
シリーズものとして、うん、そうなるとこうレイはあのそういうこう何
リーダー的存在に
あって、であのその進路とかをこう確立しない方が作りやすいというか、
なるほどなるほど、はいはいはい、
あくまで抽象的な段階にとどめて、
そうで、アンナも思い出せないってこと多分言ってないんじゃないかな、
なんかねぼんやりしたこと言って終わりだったのかな、
そうレイとアンナはなんか今後使うから、
そうかそう
か、ぼかしてるって可能性はある、
うん、
どう転がってもいいようにね、
うん、そうそうそう
そう、そうかもしれないですね、
うん、
あのそういうことにしときましょう。見た人、もしアンナはこれだよっていう
だ
ったらメールしてください。
うこう大の大人が3人揃って思い出せない。
まあ、あんまりこれ止まん。
思い出せ
ない。止まっても。
そうです。
まあ、とにかくそれで地球にようやく帰ってきたと。
うん、も星人の旅から帰ってきたわけだ。
そうです。うん